1、知ってる？教えて。高齢者が安全に消費生活を送るために必要なこと。4分。ほとんどの方がスマートフォンやパソコンを使うようになった現在、高齢者がネットショッピングで商品を購入することも増えました。自宅などにいながらにして買い物ができて大変便利である反面、気づかずに定期購入の契約をしてしまったり、事実と違うネット広告の謳い文句を信じて商品やサービスの契約をしてしまうなどのトラブルに発展することもあり、消費生活センターにはそのような相談が多く寄せられています。このようなトラブルに遭わないためには、普段からの心がけがいくつか必要だと言われます。そこで今回の知ってる？教えて？では、高齢者が安全に消費生活を送るためのヒントをご紹介します。高齢者が安全に消費生活を送るためのポイントは、3つあります。1つ目、適切な情報を選ぶ力、情報リテラシーを高める。身の回りにあふれている情報の中から、信頼できる情報源を見極め、必要な情報を正確に得るようにすることです。例えば、公的機関が提供する情報や、定評のある新聞、ニュースサイトなどを活用して、疑わしい情報に惑わされないようにしましょう。また、身近な人と情報を共有することも、情報の信頼度を確かめる上で有効です。イラスト。虫眼鏡で紙面を見ているイラストです。本当？嘘？と吹き出しがあり、情報の信頼度を確かめています。イラスト終わり。2つ目、デジタル機器に関する知識、経験不足、デジタルデバイドを解消する。スマートフォンなどのデジタル機器は便利ですが、高齢者には操作が難しい時もあります。不慣れな操作が一因となり、契約トラブルを招くこともあります。機器の扱いが苦手という方は、地域の高齢者向け講座やワークショップに参加し、基本操作やインターネットの安全な利用法を身につけると良いでしょう。また、家族や友人から使い方のコツを教えてもらうのも一つの方法です。三つ目、社会参加を心がける。無理のない範囲で社会参加を続けることも安全な消費生活を送る秘訣です。地域のサークルやボランティア活動に参加し、日々多くの人と関わることで自身の孤立を防ぎ、契約トラブルなどの悩みにお互い気づくことができます。また、複数の人の意見を聞く中で、消費者としての視点を養うこともできます。以上のように、高齢者が現在の消費環境に順応し、安心して消費生活を送るためには、情報リテラシーの向上やデジタルデバイドの解消、社会参加の促進が鍵となります。皆さんもこれらのことを心がけ、より安全で豊かな消費生活を送れるようにしましょう。ここまでは、サバユウコでした。
2、ご存知ですか？デジタル遺品について。4分。スマートフォンやパソコンなどが普及した現代社会ならではの遺品として、デジタル遺品と言われるものがあります。デジタル遺品とは、個人が生前に使用していたスマートフォンやパソコンなどのデジタル機器に残された口座情報や契約などの情報のことで、デジタル機器の普及が進むにつれて、使用者が亡くなったときにデジタル遺品が残されることも増えると思われます。遺族がデジタル遺品の確認をするには、ID やパスワードが必要となることがほとんどですが、それをあらかじめ周囲の人に伝えている方は少ないと思います。その場合、遺族は個人が残した契約などの整理がつかず、 苦慮することになってしまいます。イラストがあります。パソコン画面を前にパスワードがわからず困っている人がいます。吹き出しに見られないようとあります。イラスト終わり。残された家族がデジタル遺品で困らないようにするには、ここがポイント、3つあります。それぞれに簡単なイラストがありますが、説明は省略します。1、まずはスマホやパソコンのスペアキーを作ります。例えば、名刺サイズの紙にパスワードなどを記入し、修正テープでマスキングしたスペアキーを作り、万が一の際に家族が見つけられる場所、預金通帳や生命保険の証書など重要な書類と同じ場所に保管しておきます。こうしておけば、必要になった時にマスキングテープを削ってパスワードなどを確認し、個人のスマホやパソコンを開くことができます。2、次に利用しているサービスの ID やパスワードを整理して機器に残します。SNS のアカウントや定額サービス、サブスク、キャッシュレス決済、ポイントサービスなどの ID とパスワードを整理してデジタル機器の中に残しておきます。ここまでできればデジタル遺品の整理としては十分です。3、さらに念を押すのであれば、エンディングノートを活用しましょう。エンディングノートとは、自身の死後に備えて、家族や友人へ残したい情報をまとめておくためのノートです。整理したデジタル遺品について、エンディングノートにまとめておきます。エンディングノートを書く際は、誰が見てもわかるように記載しておくことが重要です。特に英数字、記号が混在したパスワードを設定している場合は、大文字、小文字の違いなどが誰の目にも明らかなように丁寧に記載しましょう。そしてエンディングノートの所在を家族に伝えておくことを忘れずに。これでデジタル遺品の整理はバッチリです。あとは定期的に見直しをして内容の更新をしましょう。ここまでは杉本美恵でした。
3、地域包括支援センターより、高齢者のこと何でもご相談ください。3分、地域の見守りで高齢者がいつまでも安心して過ごせます。市内には4カ所の地域包括支援センターがあり、高齢者の困りごとなど何でも相談に乗っています。このような困りごとはありませんか？最近怪しい人が出入りしている。介護が必要になったけどどうしたらいいの？詐欺の電話がかかってきて困っている。地域包括支援センターでは、高齢者に関するあらゆる相談に乗っています。こんなことを相談してもよいのかと感じることでも大丈夫。地域包括支援センターには、保健師や看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員が配置されています。それぞれが専門的見地から相談に乗り、相互で話し合いながら検討を行い、必要な時には、他の専門機関を紹介し、引き継ぎを行います。困りごとはそのままにせず解決しましょう。自宅への訪問も可能です。担当地区をご確認いただき、お気軽にご連絡ください。4カ所の地域包括支援センター。1つ目、担当地区、上清戸、中清戸、下清戸、元町、清瀬社協地域包括支援センター、電話 042-495-5516。 2つ目、担当地区、松山、竹岡、梅園、野塩、 清瀬親愛地域包括支援センター、電話 042-492-1850。 3つ目、担当地区中里、下宿、朝日が丘、清瀬聖雅地域包括支援センター、電話 042-495-1370。 4つ目、清瀬市地域包括支援センター、電話 042-497-2082。 自動通話録音機能付き電話機等購入費補助金1分30秒。高齢者の電話による消費者被害防止のため、市内在住の65歳以上の方が自動通話録音機能付きの電話機を購入した場合の購入費に対して補助をします。対象機器、自動通話録音機能と通話を自動録音する旨を告げるメッセージ機能を備えた電話機等で、令和7年2025年12月31日までに購入したもの。対象経費、対象機器の購入費、ポイント利用分を除く。補助額、購入費の4分の3、上限1万円。申し込み期限、令和8年2026年1月30日まで。申し込み方法などの詳細は、消費生活センターにお問い合わせください。電話機のイラストがあり、この通話は録音されますと吹き出しがあります。イラスト終わり。ここまでは小川律子でした。
分電盤点検の電話勧誘に気をつけて1分。業者が電話で分電盤やブレーカーの点検を持ちかけてきて、後日訪問を受けた際に15年経ったら交換が必要、すぐに交換しなければ漏電して火事になるなどと不安にさせられた上、その場で交換工事の契約を迫られたという相談が増えています。トラブルに遭わないために、電話などで点検を持ちかける業者には安易に点検させない。4年に一度の法定点検は無料です。契約を迫ることもありません。契約後8日間を過ぎてもクーリングオフできる場合があります。困った時は消費生活センターへご相談ください。消費生活相談、1分30秒。主に消費者と事業者間の契約トラブルについて相談ができます。消費生活相談員が具体的な解決策をアドバイスするほか、ケースによってはトラブル解決のために事業者との交渉をお手伝いします。相談専用電話 042-495-6212。 つながりにくい場合は代表 042-495-6211 へ。相談日、祝日、休日、年末年始を除く月曜日から金曜日。相談時間、午前10時から正午まで、午後1時から4時まで。対象者は市内在住、在勤、在学の方。来所、電話による相談をお受けしています。メール、ファクスでの相談はお受けできません。発行、問い合わせ。清瀬市消費生活センター。所在地、郵便番号 204-0021。清瀬市元町 1-2-11。アミュービル5階。市民共同プラザ内。地図があります。清瀬駅北口を出て、ロータリーに沿って右に進んだ正面に アミュービルがあります。清瀬市消費生活センターはその5階です。地図終わり。電話 042-495-6211 代表。受付時間祝日、休日、年末年始を除く月曜日から金曜日午前9時から午後5時まで。目の不自由な方のために知恵の輪の音訳 CD を制作しています。ご希望の方はご連絡ください。ここまでは佐々木孝子でした。ここで知恵の輪第111号を終わります。音声版制作、清瀬市公共観光物音訳機関。引き続き、モア清瀬は移動の操作をしてお聞きください。